今年買ってよかったもの、本棚、植物用ライト、日記帳。
新しいクリエイティブコーディングのフレームワークを作りました。その名もトラス C。
イメージキャスト。おはようございます。東です。
鉄道です。
いやーなんか楽しそうですね。随分。
はい。
だいぶテンション上がってますよね。ここ2週間ぐらい。
そうなんですよ。ちょっとそのせいでアフターがめちゃめちゃ遅く出てくるという
アフターイメージキャストがね、
申し訳ないですが、はい、今開発がめちゃめちゃ楽しくて、
はい、
他のことが全ておろそかになっています。
イメージキャスト課金税をおろそかにしてまで、
もう申し訳ないでもいいもの作ってますんで、
はい、
はい、
いやいいですね。ということで名前が発表されましたが、
はい、トラス C にしました。
はい、トラス C、
はい、トラスといえばそもそも何かって話、
そもそも何かの話ね。前回聞いてない人もいるんでね。
はい。なんか3回連続で同じような話してるなって思われそうなんですけど、簡単に言うと、まあ、プログラミングをするためのライブラリーを作りましたっていう話なんですけど、
うんうん、
プロセッシングとか、オープンフレームワークスっていうのを聞いたことがある人だったらピンとくるとは思うんですけど、メディアアートだったりとか、まあ、クリエイティブコーディングっていう界隈で、よく使われる開発環境というか、まあ、言語ではないけど、まあ、言語みたいな感じのものを、うん、作っている途中なんですけど、それが結構いい感じになってきたので、もうリリースしちゃおうという
運びになり
ました。はいはいは
い、おー。まあ、もうこの間、約2週間ぐらいですかね。
そうですね。うん、構想から実装、バグ取りまで、結構短期間で。
はい。
一気にやったなっていう感じなんですけど、
しかもなんかこう、まあ見た感じちょっとまあ骨組みはできたなみたいな感じじゃなくて、
はい、
プロダクトって感じの見た目になってますよね。もう
そうですね、
サイトもちゃんとできて、
はい、サイト作りましたね。
サンプルもいっぱい揃って、
はい、ウェブで動くサンプル集も
いやすごい
きちんと作りまして、
はい、
コメントもきちんと書き、 GitHub のオーガナイゼーションも作って、そこでもう個人のプロジェクトじゃないぞっていう匂いをすごい出そうとしてます。う
ん、いや、来とるね。
はい。まだ個人なんですけど、
はい。
これはもうこういうのがあるぞっていう、なんで今まで知らなかったんだろうっていうぐらい、こう、ちゃんとしたもののような。
いや、いいですね。ぶちかましていきましょう。
はい。ちょっとまだロゴがね、ちょっとできてなくて、ちぐはぐだったりするんですけど、
うん。
なんかその辺が追いつかないぐらい開発が早く済んでしまったというか、
はいはいはいはい。
はい。感じですね。
いや、すごいね。
で、名前がトラス C っていう名前にしたんですけど、トラスっていうのは三角形が連続した鉄骨構造とかでよく見る、
はい、
あれです。
鉄塔の構造ですよね。
そうですね、
はい、
はい、なんですけど、まあ、トラスっていうのは軽くて頑丈で、で何かを支えるための、まあ、裏方的な存在でもあると思うんですけど、
うんうんうん、
その軽いっていうのは、まあ、今回、まあ、開発環境とかフレームワークって言った方がいいかもしれないんですけど、
はい、
その僕が作ってるのはライブラリーとかフレームワークとか言われるんですけど、まあ、そのフレームワークっていう言葉が示す通り、なんか中身というよりは枠組みというか、それを使って何かを作るためのベースとなるプログラムみたいなところがあるので、
そうですね、
それでなんかインタラクティブコンテンツみたいなのを作ったり、なんか業務アプリみたいなのを作ったり、なんかロボットを動かすためのなんかコントローラーを作ったり、どんなものでもまあ作ろうと思えば作れるんですけど、その骨組みにあたる部分なので、
うん、
骨組みらしい単語ってなんかないかなと思って、
はいはいはい、
鉄塔にしようかなとか思ったんですけど
鉄塔フレームワークになる可能性もあった。
うん、でもちょっと世界を目指す名前じゃないなと思って、トラスにしましたね。
いやいいですね、
はい、
トラス C ね。僕は
トラス C、
ね、最後までトラスを押したんですけどね、 C つけないパターン。
それはすごく迷ったんですけど、
はい、
ちょっと思想に反する部分がちょっとあって、
はいはいはいはい、
普段だったらトラスでいいかなと思うんですけど、まあ、今回 C++ っていう言語を使っていて、かなりなんていうかお堅い言語ではあるんですよ、
はいはいはい、
でそのお堅い言語のこう作法の中にネームスペースっていうものがあって、そのネームスペースっていうのはそれぞれの機能とか、 なんかメソッド、クラス名とか、まあ、プログラミングって結局言葉で記述していくしかないから、
うん、
言葉が被ってしまったらどっちのこと言ってるのかわからないっていうので、プログラムが破綻してしまうっていう問題があって、でそれを解決するために名前空間というものをこう分けて住み分けるっていうのが、
うん、
まあこれはどんな言語でもあるんですけど、
そうですね、
まあ結構 C++ においては まあ、言語の歴史があまりにも長いので、かなりネームスペースがいっぱい取られてしまっていて。
あ、埋まっちゃってんだ。
そうそう、結構衝突しやすいんです、
はいはい、
で、それでなるべく行儀よくこうネームスペースを区切って他とこう区別できるようにこう丁寧に分けていくっていうことを推奨しているんですけど、でそういうネームスペースの衝突、まあネームスペースを汚染しないっていうことを、まあ、行儀のいい作法であるというふうに、
なるほどなるほど、
まあ歴史的にちょっと 強めにそういうのを言われていたりするので、
はいはいはい、
まあプロダクト名にしてもなんか自然言語におけるネームスペースをあえて汚すっていうことはしないのも一つの、まあ、美しさかなと。
はいはいはい、そっちの美学がね。
そうですね、
はい、最近のね、まあ、流行りとしてはむしろなんかもうネームスペース奪いに行くみたいな、
はいはいはい、
一般名詞をめちゃめちゃプロダクト名に使うみたいなのが多くはありますけど、
はい、
そこはちょっと違うと。
まあ僕が今作っているものは多分向こう、少なくとも僕は向こう10年以上は使う可能性が結構あって、
うん、
でうまくいけば、まあ、広まればいろんな人が使う可能性があるかなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、そのトレンド自体も10年経てばどうなるか分かんないかなというのもあって、あ、なんか2020年っぽいよねみたいになるような気もするなと思って
あ、その一般名詞を取るのが、
そうそうそうそう、
自体がね、
あ、そうそうそうそう、
10年後を見越してますね。
うん、まあそこの流行りにはのはなくてもいいかなっていうのはちょっと思ったり、あとはシンプルにドメインが取りやすいとか
うんうん、うん、
いうことはありますね。
そうですね。
うん、まあで、まあ C、あの C++ の C だったり、コードとか、コアとか、
はいはいはい。
言おうと思えばいくらでも理由はあるけど、まあ、意味がないですっていう方が、まあ、むしろかっこいい気がするんで。
あ、かっこいい。僕はそれが好きですね。
うん、さっきちょっと言いかけたけど、これは意味がありません。
C は特に意味のない C ですと。
そうです。
いや、いいですね。それが一番いいんだよな。
まあ、トラスにはっきり意味があるから C まで意味をね、そんなごちゃごちゃ言う必要はないでしょう。
なるほどなるほど、
はい、ものを作ってます。でトラス C.org というところにアクセスするともう見れますし、う
ん、あ、 ORG ドメイン取ったんですね。
あ、 ORG にしました。
おお、
あの CC を一回取ったんですけど、
トラス C.cc のこともありましたよね。
そうで、クリエイティブコーディングっていう意味で CC っていうドメインはこうたまに使われるんですけど、C.cc ってなんか何回見てもなんか C が何個だっけみたいに
そうかな、可愛くていいと思うけどな、 CCC で。
なんか ORG もかの方がなんかかっこいいというか。
ああ、でも鉄道美学としては ORG の方がいいっていうのはちょっとわかるかも。
え、どうして？
なんですかね、なんかよりこうインフラストラクチャー感あるじゃないですか。
ああ、わかりますね。
こう構築物という感じが、
うんうんうん、なんかオフィシャル感というか、
オフィシャル感ありますね。
重たそうに見えるとか、
うんうん、
で、CC が どこだっけな、どっかの国のドメイン TLD なんでしたっけ、
うん、ココス諸島ですね、オーストラリア領ココス諸島。
ゆかりないな、まあ、悩んだけど、まあ、うん、ORG、
いや、いいと思います、いいと思います、
うん、なんかいいなって思って、うん、その時、
いや、いいですね。そういうなんかネーミングとかドメイン選びとかそういうところにも鉄道美学がもうみちみちと充満している
そうかもしれないですけど、
サイトもね、もうめちゃめちゃかっこいいですね。ちゃんと、
あ、
ちゃんとしてる感ありますね。
ちゃんとしてるっぽいですよね、
うん、
サイトはでもちょっとトラス C 本体と比べてバイブコーディング感がすごく強くて、
あ、まあもちろんもちろんバイブコーディングだろうなっていう感じですけど、でもにしてもね、結構しっかりとした感じで、
そうですね、まあ過不足なく情報があるんではないかな、
うん、
とは思ってますが、やっぱ新しい環境なんで Ask AI っていうボタンをつけていて、
はいはいはい、
でそのボタンを押すとトラス C のことを全部知っているAI というか、まあ、ジェミニーなんですけど、
はいはいはいはい、
が開発環境の構築からコーディングのノウハウまで全部教えてくれるっていう、
うん、そうですね。この Ask AI ボタンを押すともうジェミニーの画面が開いて、でそこではトラス C アシスタントっていう、
はい、
トラス C を、まあ、学ばせてるってことですよね。でそれに聞いてなんかこう作り方とかをもうステップバイステップで教えてもらえるという、これね、ちょっと、うん、未来の学習感あってめちゃめちゃいいと思います、こういうの。
うん、なんか全員がカーソルとかクロードコードを使っているわけではないけど、
うん、
AI が理解しやすいフレームワークっていうのは意識して作ってるので、なんかそれをなんていうか誰にでも享受してもらいたいなっていうのがあって、
うんうんうん、
まあユーザー数増やしたいなっていう。
はいはいはいはい。いやー、めっちゃいいと思います。どんなレベルの人でもちゃんと 入れるという。
そうですね。
間口の広さ。
まあでも、ターミナルが、ターミナルを開いてくださいで、ま、あの、全くわからなかったら、時間はかかるかもしれない。でも、それでも教えてはくれると思うんで。
そうですね。どうやってターミナルって開くんですかって聞いたら、それで教えてくれるはずなんで。
そうなんですよ。
うん。そっからスムーズに移行できるのはめちゃめちゃいいと思います。今までは、人はむちゃくちゃググりまくるということが必要だったんで。
そうですよね。うん、
その全てが1画面の中で完結しちゃうっていうのはね、とってもいいことだと思いますね。
いやー、ちょっと AI にせざるを得なかった理由もちょっとあって、あの、今回 OS が Mac と Windows に対応していて、で近々 Linux にも対応しようとしてるんですよ。
うん、
で、なおかつ開発ソフト IDE と言われるものを X コードとか VS コードとか、あのカーソル、ビジュアルスタジオ、この4種類に対応していて、
うん、
あのまあ、要はテキストエディターなんですけど、それぞれに癖があって、こうやらないといけない設定がいろいろあるんですよね。
うん、
で、そのいろいろある設定を教えないといけないし、OS ごとに違うし、
うん、
で、なんか開発ソフトをもともと入れている人とそうじゃない人がいる。で、やりたいこともみんな違う。
うん、
で、これはあの正直、1ステップ目をこう指南するページを作ると、
うん、
その
それ全部書いたらそれだけで本1冊書けちゃうぐらいの量あります
よ
ね。
そう。でも実際に必要なのは、あ、これを押して次にこれをしてこれをするだけねっていう3ステップぐらいのことなんだけど、 なんかこうたどり着くのに時間がかかるみたいなことに結構なりそうなんですよね。
うん、いや、これはなんか未来のというか、まあもしかしたらこういうの当たり前なのかもしれないですけど、僕はそこまで詳しくないんで、これ系の新しいフレームワークだとかが出る時のもう基本スタイルになりそうですね。
そうですね。そうなっていくと思いますね。
うん、
まあ、これをオフィシャルで用意するっていうことが結構大事だなと思って、
うん、
あの、そういう入り口をいかにこう、スロープの先っちょの段差もこう、粘土で埋めようくらいの感じで作ってますね、
はいはいはい。結構ドキュメンテーションとかサンプルとかも充実してて。
そうですね。
最初から。
はい。40個サンプル作りました、
ね。いや、すごいな。全部 AI に作ってもらったんですか？
まあ、まあそう言ってもいいかな。
ま
あ、実際手でコーディングした部分は確かに少ないので、ただまあ、あの、これをこういうふうに動くものっていうのはかなり、なんだろうな。あの、まあ本当は手で書いた方が早いかもしれないぐらい具体的にイメージしてるものもあったりとか、まあ実際手で書いたものもありますけど、
はいはいはい、
でもまあ、基本的には AI をこう並列で何個も回しながら、多少こけてもいいから、こう作業量を稼ぐ、
うん。
そのスタイルでいってますね。
いやー、いいですね。確かにね。これはなんか、普通に今までだったら、半年とか1年レベルのプロジェクトぐらいの成果物が、すでにこの2週間で作られてる感ありますね。
そう、マジでそうかなと思いますね。うん、しかも1年、自分一人で1年だと作れなかったと思います。
うん、うん。
うん。
そうですね。数人集まって1年で作るみたいな。
うん、知識、まず知識が足りないんで。
2022年まではそうでしたみたいな感じですね。
うん、いやで、あとはもう、バイブコーディングを結構しやすいように、まあ、クロードコードを使ってる人はっていう話になっちゃうけど、
うん、
コンソールから勝手に実行して、で好きなタイミングで、こう、AI のアシスタントが勝手にスクリーンショットを撮れる機能とかを作ってる、
うん、
もうデフォルトでつけてるので、
はいはいはいはい、
で、あとはなんか、コマンドを送る機能とか、まあ、コマンドを受ける部分はプログラムに書かなきゃいけないけど、
うんうん、
少なくとも AI と対話するための窓口は最初からもうあのインクルードされていて、
未来っぽい。
なんかおかしいな、この変数途中でどうなってるんだろうみたいなことが起きた時に、あの、今までだったら出力を出しまくるっていう感じだったけど、
そうですね、そうしてますね、僕も。
うん、でも出力を出しまくると AI でも読み切れないんですよね。
ノイズ量がね、爆発的に増えますもんね、全部出そうとすると。
そうなんですよね。で、それで、じゃあどうするってなった時に、まあ、必要な時だけ、必要な指示を送るっていう窓口があればいいかと思って、うん、まあ、そういうルート、STDIN っていう機能なんですけど、まあ、標準入力を受け付けるっていう窓口をつけていますって。
なるほど、なるほど。
専門的に言うとそうなりますね。すごい、だからすごいんですよ。こんなの見たことないし、なんて GPU も Web GPU にも対応してて、
うん、
OpenGL、Metal、Direct3D、Vulkan 全部対応していて、iOS も近々対応できるぐらいの感じなんで、動くっていうだけじゃなくて、それが最適な状況で動くというか、
うん、
最適なパフォーマンスが出せるように設計されているっていう、その上で動くっていうのは、なんかマジで欲しかっ ったし。
いやーすごい、すごいんですよの言い方が、自分がすごいものを作った時じゃなくて、なんかすごいものを作ったものを見た時の言い方でしたね。
まあ確かにそのフレームワークを作るにあたってソコルっていうライブラリーに完全に依存してるんですけど、
はいはいはいはい、
そのソコルっていうレイヤーがすごくて、そのすごさがなんていうか、まあ各 GPU に対応しているっていうことにつながっているっていうか、まあ、それを担ってくれているレイヤーがあるんですけど、でソコルを見たときに、あ、これでオープンフレームワークスみたいななんか新しい開発環境を作れるんじゃないかって思って、なんていうか基礎はもともとあったものなんですよ、
うん、
そこに対してクリエイティブコーディングに必要な音声を再生するだとか動画をこう再生するとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろオブジェクトを管理する機能だとか、あのタイマーとかなんか、まあ、とにかくゲームエンジン的なものを、まあ、あのある程度しつらえてあげるというか、そこを自分がやったっていう感じですね。
はいはいはいはい、
いやこれは楽しいですね。
いいですね。
ちょっとあの本当に復旧活動に今年、来年っていうか2026年は前半とかは少なくとも結構 やることになるかなと思います、
ね。いやそうですね、まあ、このポッドキャスト、この回が配信されるときにはあの概要欄にリンクも載せますし、
はい、
公式リリースされてるはず、
はい、
はずなので、ちょっとね、もう2025年年の瀬ですけども、順調に出ればもう年末の12月27日なんでね、こうなんか里帰りとかもしかしたらねしてる人とかもいるかもしれませんけども、ちょっと空いた時間で何か作ってみるという、試してみるっていうのを挑戦してほしいですね。
はい、
うん、
ぜひぜひ。困ったらもうバグレポートというかスクショ、あの AI だと思って僕に送ってくれてもいいんで遅い AI だなぐらいの感じで
そうですね、はい。じゃああのイメージキャストのディスコードにもね、トラス C チャンネル作っときますんで、
はい。ていうかトラス C のディスコードを作るかもしれないですね。
あ、まあ確かにそれが正解ですね。
うん、まあリリース出すときにそれをなんていうかつけといた方がいいかどうかちょっと迷ってる感じなんですけど、まあ GitHub がコミュニティになるかもしれないけど、まあなんか作ったよみたいな話は Discord の方がいいような気もするんで。
そうですね、なんかちょっとした相談みたいなのとかね。
そうですね、うん、ただちょっと怖いのが、あのもし本当に広まったとしたら結構英語圏で広まる、英語圏っていうか、
うんうん、
世界で広まる可能性の方が日本で広まる可能性より広い、大きいんじゃないかっていう気がしてて、はいはいはいはい、
まあ市場的にもそうですね。
そうですね、
クリエイティブコーディング環境の、
うん、でそうすると自分がなんかいろいろ対応できるんかなみたいな難しいなっていうのはちょっと思いますけどね。
いやそれはね、もう誰しもなんかそういうプロジェクトをやってる人はぶち当たる壁でしょうね。
そうですね、
さばききれない量のイシューがみたいな。であれですよね、 GitHub スポンサーズ、
そうです、申請中なので、
はい、
通ったら寄付するためのルートができる。
トラス C をバリバリ仕事で使うみたいな感じになってきたら、ちょっとね、お金を払って支えてくださいよと。鉄塔の足元を。
はい。
はい。
なんだったら僕をプロジェクトメンバーに加えてくれたら、それはそれで嬉しいです。
呼んでくれと。
はい。
トラス C のエキスパートですと。
そうですね。はい、コードの中身を直接書いた部分っていう意味では結構かなり少ないんですけど、なんていうかアーキテクチャを考えるのが好きだったんだなっていうのにちょっと気づきましたね。コードを書くことそのものより、
はいはいはいはいはい、
こういうものがこういう風に設計されていてこう動いたらいいなみたいな、
うんうんうん、
でその部分だけをずっとやり続けるみたいな感じだったから、
うんうんうん、いやそれねめっちゃありますね。それさっきテッドさんにも聞いてたんですけど、これやっぱやってこう作ったっていう感じがあるかどうかみたいなのが、
はい、
自分が作った感があるかどうかっていうのは結構重要だなという話してましたけども、これはもう完全に、まあ、AI に実質コードはかなり AI に書いてもらってるとは思いますが、
はい、
でもやっぱ自分が作ったものっていう実感は結構強いですかね。
そうですね、今回はかなり強いというか、今回っていうか毎回そんなに弱くはないんですけど、
うんうん、
こう目は通してるんで、
うんうん、
違和感があれば当然軌道修正もするし、
はいはいはいはい、
っていう中で、作ってるので、
うんうん、いやそれね、まあ、めっちゃ大事ですね。理解するっていうのはすごい重要なキーワードだと思いますね。自分が何を作ってるのかを理解しているっていうことはすごく今からなんか重要なのかなっていう感はあるし、一番楽しいのがそこだと思う、
うんうんうん、ちょっとこう込み入ってきて分からなくなってきたらこうクイズとか出してもらうんですよ。
で、そうなの。
ちょっとだんだんフレームワークのこう レイヤーの役割分担が分からなくなってきたってなったら、クイズ出してもらって
AI に、
そう、
おもろ
で、それでこのフレームワークではドローを読んだタイミングでは実は描画されていません、さてどのタイミングで描画されるでしょう。
うわーすごいな。
はい、でそれで外れたり、まあ合ってたとしても詳しい部分を聞くと、実は内部的にはこうバッファーを貯めて処理していて、
はいはいはい、
バッチ処理されているので、これによって高速になっているというのが中で行われているんです。まあそれはソコルの話なんですけど、自分が作った部分のちょっと下までは分かってないと、
うんうん、
こうすごいぐらつくんで、
はいはいはいはい。いやそうですね。それはなんかその。AI が来る前もなんかこう自分が作ることで自分が何を作ったのかを理解するみたいなことが発生するというのはあるとは思いますけど、
そうですね、
なんかそのサイクルがすごい AI とタッグでめちゃめちゃ回っていくみたいな、
めちゃくちゃ速くなりましたね、
うん、だから一緒にこう走ってんだけど、鉄塔さんがこう方向を指示したら AI がもう先にどんどん進んでいって、でそっちから AI が鉄塔さんをめっちゃ引っ張り上げてくるみたいな、
そうそうそうそう、
なんかこう主従がすごいぐるぐる逆転していくみたいな。
いやそう、まさにそうですね。あととてつもなくめんどくさいことがサクッとできるんで、それはドキュメント、仕様を変えたらドキュメントも変えなきゃいけないし、
はいはいはいはい、
で、サンプルも動かなくなったらこう書き直してビルドしてチェックしないといけない。でそのためにこう仕様を変えるって結構
大変なことなんですよね。
め
ん
どくさいから、なんか例えばこの数値の上限を0から255にしてたけど、
うんうん、
0.0 から 1.0 に変えて小数点刻みにしたいな、みたいになった
時。ああ、もう、阿鼻叫喚。
だるいじゃないですか。で、もうサンプル40個作ってるんですよ。で、ドキュメントが、5個ぐらいあって、うん、にしかも一部は日本語版と英語版があって、
はいはいはいはい、
さらにサイトにもドキュメントがある。
うん、
で、それぞれがこう直接リンクしてるものもあれば、なんていうか書き写すというか参照して書いてるようなものもあって、そういうのを全てやってくれるから結構頻繁にこう仕様変更ができるんですよ。
ああ、これめちゃめちゃでかい進歩ですね。なんか
そうで、それで仕様変更を頻繁にできるってことは、とにかく突き進もうっていうまでないところにすぐに、
うんうん、
とりあえず取り掛かって、とりあえず作って、ダメだったら根こそぎ書き換えるっていうのをめちゃくちゃやってて、もう Git のリポジトリが 50MB とかになってます
書き換えまくりすぎて。
そう、あ、まあでもあれか、ちょっとライブラリをインクルードしたけどやっぱりインクルードするのをやめたとか、そういうのでちょっと一気に増えたりしてる部分はあるけど、
いやすごいな、破壊的変更がもう毎日のように。
さっきもちょっとカラースペースのて、なんていうか単位形をちょっと変えようかなって話をして、で、十数個のサンプルを書き換えて、
はいはいはい、
それを全部ビルドし直してウェブサイトにアップするところまでやってましたね。
でもこれが実際にそのプロジェクトとして動き始めて、利用者がなんか何千人いますみたいなことになった時に、仕様が変わって今まで0から255までだったのが0から1までになりましたみたいな。
そう。
で、もうかめちゃめちゃもう破壊的じゃないですか。
そう、大迷惑なので、
うん、
それが起こらないように今頑張ってるっていうか。
ああ、なるほど。
で、正直リリースをちゃんとした後は多少慎重にはせざるを得ないかなとは思いますね。まあでも、まあ、AI もこうアップデートが簡単にできるんで、
うん、
AI に対してこうこの期間はこの仕様変更についてしっかり伝えてほしいみたいなことを言おうと思えば言えるし。
はいはいはいはい、
でそういうところを見つけたら、あ、これは古い書き方ですねみたいなことを、まあ、理解することはできると思うんですよね。
だし、そうですね、 AI の得意分野の一つでなんかマイグレーションがあるなっていう感じはあって、
うんうん
うん、なんか仕様がここの仕様がこう変わったので、あなたのコードの中の該当部分を全部抽出して現行の仕様に合ったものに書き換えますみたいなのってすごい得意分野じゃないですか。
めちゃくちゃ得意ですね、う
ん、だからなんか意外ともはやそこまで気にしなくてよくなる世界になるのかもなみたいな。
そうですね、
まあそれはみんなクロードコードとか使ってる前提になっちゃうんですけど、
うん、
でもなんかマイグレーターみたいな専用のエージェントスキルみたいなのが作られて、でそれを通すだけでもう全部こう一通り動くものになりますみたいな、
うん、
ようにもなるかもしれないですね。
そうですね、いやしかも AI が自分でスクショを取れるから、こうビルドが通って動いてるけどなんかずれているみたいな、
はいはいはい、
そういうのにも気づける可能性は結構高まってはいるんで、 まあ、それは人が見て気づけよっていう話ですけど、
いやいや、でもそれがね、現行で動いてるものが100個ありますみたいになった時は、
そうですね、うん、いやでもなんか修正するときにこう、じゃあお願いって言ってこう修正してデバッグのループに入って自分は風呂に入るみたいなとか、
うん、
成り立ち始めてるから、
いやすごいな、
いやいいものいいものができたが、自分がこれを作れたということはこれを作れる人が大量にいるはずなので、
はいはいはいはい、
急がないといけないなとも思って
る、あ
っていうことですね。
いやーなるほどね、
うん、っていう今日この頃ですね。
はい
はい、めちゃくちゃ楽しいです。
いやー作る人いるのかな、こんなのをたくさん。
まあある程度いると思うけど、
うん、
初心者の方を一番向いてるフレームワークでありたいとも思ってるから、
うん、
そこの両立は少ないかもしれない。あと、そう、業務利用をめちゃめちゃ意識してるんですよ。
はいはいはいはい、
そのために、ライブラリーをかなり慎重にというか、まあ、ライセンス的に商用利用しても大丈夫なものだけを選定していて、
うん、
で、かつ、なんか OS ごとに、この OS だと調子が悪いみたいなのが、なるべく出なそうなやつを選定してるんで、業務利用と初心者向けのその敷居の低さっていうのと、まあ、今までのクリエイティブコーディングの延長線上にあるもの、この3つはかなり強く意識してるっていうのは少な、さすがになかなかかぶんないかなとは思ってるけど、
ね、
求めてる人もどのぐらいいるかわかんない。
なんかそこら辺の価値って、なんかその前回言ってた話で、なんか僕が言ってたそのサービス業になるみたいな、全部の仕事が。なんかそことちょっと似てるところあるなっていう。いや、鉄塔が作ってんだったら大丈夫だろうみたいな。この人はこれだけ気使って作る人だから、みたいな、
はい。
こういうところで変なことは起こんないはず、みたいなとか。なんか、丁寧に作ってくれるはず感みたいな。
ああ。
のが、そこが一番のなんか強みになる可能性はありますね。
まあ確かにそうですね。まあ、そのために、なんていうかドメインを取ってるみたいな。ドメインがなかったらね、
入り口がちゃんとしてるっていう、なんかこうホテル入る時のなんか入り口のガラスがちゃんと磨かれてるみたいなとか、うん、
それがね、寝心地にも安全性にも何にも寄与しない、ただ磨かれているという状況であっても安心につながるんですよね。
はいはいはい、そうですね、
不思議なことに、
うん、まあサービスがしっかりしてる、まあサポートがちゃんと得られるとか、まあ、そういうところもですよね。
いやーできるかな、ちょっとね。
いやいやいやいやいや、なんだか面白いですね。
補助金とか取れたらね、なんかちょっと回していく人を増やしたいけど。
補助金か、すごいな。
結構ね、多方面に会う人会う人に相談してるんですよ、
うん、
これを普及させるにはどうしたらいいかっていう、エンジニアだったり、なんかある会社の社長だったり、なんかで、それいろいろアイデア聞いてると、なんかいろんな政治としてはこうやった方がいいんじゃないかとか、
うん、
好む好まざるに関わらず使わされる状況が生まれるんじゃないかみたいな。
マジ政治だな。
そんな話をちょっと聞いてみて。
いや、すごいな。
まあ、なかなか実践するのはほど遠いようなものではあったりしますけど。
うん、いや、いいですね。なんかこうね、その、上の方のこう、降りてくる仕様書にすでにこう、トラス C を使って作ることと書いてあるみたいな。
はい。
まあ、そういうことですよね。
そう。途中まで作られているとか、
うん、
なんか、それを使う、ということになっているというぐらいの、うん、
なんかわかんねえけどそうなってるものみたいなね。
今はすごく遠く見えますけど、もしかしていけるんじゃないかなみたいなこと
を、いや面白いね、
ちょっと思ったり
して、楽しみですね。
はい。いやー、まあでも自分で自分のことはあんま知らなかったというか、これがやりたかったんだみたいな、
うん、
ちょっと思いましたけどね。
おほうほうほ
う、うん、という感じです。もうこのぐらいにしましょうか。
という感じで、はい。いや、しっかり30分話してもらいました。
はい。
はい。いや、僕もなんかちょっと鉄塔さんに、触発されてじゃないんだが、
はい。
やっぱ、ちょっと作りたいものが出てきてまして、ましてというか、ちょっと作りかけなんではあるんですが、まあ、前回も話してた、ちょっとセルフホスト時代到来みたいな、これ去年も言ってた気がするけど。
うん。いや、その前から言ってないっけ。
まあね、もともとちょっとね、できるだけ、こう、一つのプラットフォームに乗っかりたくないという、のがあって、で、一番乗っかってるのは今の俺にとって何かっていうと Spotify なんですよね。このポッドキャストって Spotify のシステム上で配信されてるじゃないですか。
はい。
これをポッドキャストをセルフホストするための環境を作りたいなという。
最高ですね。
いやーこれね、まあ、セルフホストといっても自宅のサーバーに直でつなぐっていうのは、まあ、夢があっていいっちゃいいんですけど、そこまでの負荷はかけられないんで、まあ、ちょっとクラウド上に配置してっていう話になると思うんですけど、
うん、まあそれも選択可能っていうのは大きいですよね、
うん、そうですね、まあ、どこのクラウドに置いても OK みたいな、
うん、
そういうのにしたいなっていう感じで、あのポッドキャストを配信するための、まあ、ソフトというかプログラムというかサービスというかを作りたいなと思ってますね。でこれはそのみんなが使えるポッドキャスト配信サービスにするつもりは今のところなくて、イメージキャストを配信するための、
おお贅沢
イメージキャスターっていうプログラムを
すごい
作れたらいいなと思ってて、
最高ですねそれは。
というのもやっぱね、あのみんなが使えるものを作るっていう風にはちょっと僕はちょっと難しいというか、かなりタフネスがいるんですよね。
うん、
これはあのポデックスというね文字起こしのサービスを作ってみて思ったことでもあるし、だんだんこう自分がこれがこうどう嬉しいんだっけみたいなところがブレていくというのはわりかしよくあることで、まあ多分鉄道さんにもね、あのトラスシーンにもそういう時期が来るのかもしれないですけど、
そうですね、
使う人が増えていくと、
まあ、自分に似た人だけこの指止まれみたいになるかも
そうで、はい、やっぱりその、まあ、どんなサービスでもこう自分が一番欲しいっていうものを作るっていうのがこう大事っていうのはよく言われる話ではありますけど、それをもう地で言って自分しか使わないものを作ろうっていうところから始めるのがいいのかなという感じで、
はい、
あのイメージキャストを配信するんだったらこういう機能が欲しいみたいなのをちゃんと作り込むという、例えば僕だったらあの電車に乗りながらとか歩きながらとか編集するんで、それをこうどうやってアップロードするかとか、
うん、
そういうのをちゃんと作りたいとかね、
お
とかね、なんかその編集しながら配信する内容のメモを書いたりとかするんですよ、
はい、
で歩きながら編集するのはちょっと難しいなっていう時はこう配信用のその概要欄のメモを書いておいて、で配信するときに入力するんですけど、今のポッドキャストの、配信システム、Spotify for Podcasters では一回その音声ファイルをアップロードしないと概要欄のテキストを入力するところまでいけないんですよ。
ああ、そうですね。
こういうね、かゆいところに手が届かないっていうのが、
はいはいはいはい、
結構ありまして、結構みんなその Spotify for Podcasters にはイライラしてるところあるんじゃないかなっていう。
ああ、確かに。
使わせてもらっておいてあれなんですけども、うん、特にテキストエディター周り、あの辺が結構癖が強いというか、
うん、
っていうところがあって、あとなんかその、時々、バグって書き溜めてたその概要欄のテキストが一回全部消えたりとかすることあるんですよ。
なんかありましたよね。iPad だとよなんかすごい起きてたような気がする。
そうそうそうそうそう。というところとかもあってね。なのでちょっと自分がこうあってほしいっていうのはね、さすがに250回やってきてだいぶ具体的に見えてきてるんで、なんでちょっとあの仕様をクロードにめっちゃ相談して仕様書を作ってもらって、クロードコードで作ってもらってっていうのを、入り始めてる状態ですね。
いやーいいですね。楽しいんじゃないですか。
楽しい。楽しいけど、結局やっぱ、その、鉄道さんがさっき言ってたように、その、理解をするっていうのが一番のボトルネックになる。クロードが書いてくれたコードを読む人間が一番のボトルネックになるんですよ。
うんうんうんうん。
で、そこが、あの、理解、何を書いてくれたのかっていうのを理解できないと楽しくもないし、作ってるっていう感じも得られないっていう。
そうですね。
ところがあって。その高速で作るっていうことだけにフォーカスするんであれば、自分が最悪理解できてなくても OK みたいな感じはあるんですけど、でもせっかく自分が自分のために好きで作るもんであれば理解はしたいなっていう、
そうですね、
という気持ちで、そこでちょっとスローになっちゃってる感はあります。
まあでも結果的になんか急がば回れみたいなところはあるというか、
うん、
かなり作った後で、あこの仕様で作っちゃってたのみたいな、
はいはいはいはい、
ってなんかちょいちょい発生するんで、あの僕も3個ぐらい同時に AI 走らせてるとさすがに目で追えなくなってくるから
3個走らせてるんですか同時に。
3から4か。
すごいな。
シングルで行かないときはいけないところもあるんですけど、
はいはいはいはい、
コアを完全に共通部分をいじるときは結構あの一つのクロードに任せて、でもう一つはなんかサイトとか書いてもらったり、ちょっとあの荒探しでもしといてるぐらいの感じだったりするんですけど、まあ、あのそうじゃないこう例えばサンプルを3つぐらい同時に書いてる時とか、
うんうん、
もうさすがに全く見てなかったりしますね。
ああまあサンプルとかはね確かに、うん、こうコアじゃない部分は全然
そうですね。でコアをあの編集する時とかはこうオートでこうエディット トを許可するっていうのにはするんですけど、ステップごとに説明しながら進めてっていうことを言うと、
あー面白い、
こう自動的にガーッとやるとこまでやるけど、次はこうしようと思ってるみたいなことを言ってきて、対話して、それはつまりこういうこととか、それはこうじゃないといけないのはなんでみたいな、
はいはいはい、
で OK って言ったらバーって始まるというか、
いいですね。めっちゃこうやってることを喋りながらやってくれてるっていう感じで、
そうですね、うん、その、まあ、結局こう目でずっと追いながらやってる時がクオリティの高いアウトプットがあるなという感じがあるから、まあそういう意味ではまだ自分の仕事はしっかりの今は残ってるなという。
あ、なるほど。いやでもなんかこうエンジニア倫理みたいなのがだいぶこう変わってきてるというか、
はい、
っていうのはめっちゃ思いますね。そういうので言うと、まあ、コードを直接読んで理解しなければ理解したとは言えないみたいなのが普通じゃないですか、
うんうん
うん、普通だったというか、けどそのコードを直接読むよりそれを AI に読み聞かせしてもらった方が、あの理解度も高いし効率もいいんであればそっちでよくねみたいな、
そうですね、
だったりとか、なんかそれをこう自分が許せるかみたいなのもありますよね。
まあなんか悩ましいですね、
うん、
ちょっと半年前だったらまた意見は全然違ったかなと思うんですけど、
あーわかる、
このあの最近発表された OPAS4.5 というやつが、
はいはいはい、
結構任せれるんですよね。でそれによってなんていうか任せるべきみたいなところまでちょっと来つつあるなというのがあって、で任せるべきだが理解すべきっていう、でその塩梅がこう性能によってちょっとずつシフトしていってる感じがして、
はいはいはいはい、
まあ、現時点においては結構書くのは自分でやるべきではないぐらいのところまでちょっと来つつあるなっていう、
もうノットになってる、シュドノットになってるんですね。
そうそうそう、
うん、
まあ、前からそういうスタイルでこうなるべく書こうとしてたんですけど、
そうですね、テッドさんだいぶ最初からハードコアでしたよね。書いてはならないぐらいの感じでしたね。
そうそうそう、書くのはズルって言ってたんですけど、で実際ズルではなくて書くのは単に良くないというか、あのっていうところまでちょっと来てるなっていう感じですね。
すごいな。いや
楽しい、本当に楽しい、
楽しいところですね。素晴らしいですね。
めちゃくちゃ頭が良くなった気分になる。
うんうんうん、それは本当にそうですね、
うんうん、
これって実際に頭が良くなっているんですかね。
まあ、知識が増えたら頭が良くなったんだとすれば、
うん、
頭は良くなってる。
あ、確かに。
で、あの思考力が上がったかとか忍耐力というか、そういう意味ではなんかある種の忍耐力は絶対下がっていて、ただなんか挑戦心みたいなのが上がってたりはするじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、そうですね。
やってみようとか、あの全部書き換えてでもいいものにするんだみたいな。
そうですね、なんか落ちても死ななくなったから飛び降りてみようみたいな。
そうそうそうそうそう、そのなんか何かが失われているのはすごく感じるんですけど、失われることをなんてむしろ喜ぶぐらいでこう得るものを探しに行こうかなぐらいの気持ちですね。まあ無理してるかもしれないけど。
いやいいと思います、それぐらいの感じで。
うん、まあ、なんだかんだ言ってやっぱうまくいきませんでしたっていうのはあるかもしれないけど。
いやもちろんそうですね。いや半年後1年後どうなってるか分かんないけど、いやまあだいぶねまだその過渡期に至ってない状態じゃないですか、
うん、
落ち着きがまだないというか、そういうなんかこうなんだろう、こうスタンスとしてこうどうあるべきかみたいなものに、なんでちょっとどこで落ち着くのかっていうのは、やっぱ3年後とか見た時にこの時やばかったなみたいなになるのかってところがね、ちょっと
どうなるんでしょうね。
うん、後から聞いてみてどうなるのかが楽しみだなと思いました。
まあ、ということで何卒よろしくお願いします。
何卒、はい、よろしくお願いします。こちらもあのイメージキャスターがね、あのイメージキャストを配信するためだけのシステムですけど、できたら一応まあ公開しようと思いますんで、
お
他にもイメージキャストを配信したい人がいたら使ってください。
イメージキャスターって本当にその名前でか書いてあるんですか、そのリポジトリとか。
あ、今から変えようと思います。
すごいな。
俺のポッドキャストにしようとも思ったんですけど俺のシリーズみたいに
はいはい、
それよりかはイメージキャスターの方がいいかなっていう。
なるほど。じゃあイメージキャスターがなんだかんだこういろんな人が使うようになったら、あ、イメージキャスターのイメージキャストだ。
そうそうそうそうそう、逆にね、イメージキャスターで有名なイメージキャストになるかもしれない。
あ、じゃあテッドフレームアクスにした方が良かったかな。
いやちょっとね、やっぱ世界に広がるためにはトラスシーの方がいいと思います。
でもちょっとね、画像の読み込みサンプルの 入れてる画像を、
うん、
あの著作権をクリアしないといけないっていう問題があったんで、
うん、
鉄塔の写真にしときました。自分が撮ったやつ。
ちょこちょこ出していくという。
そうですね。
ちらほら。猫の写真もありましたね。
あ、そうそうそう。なんか、サンプルを作るときに勝手にスクリーンショットを撮って、こうアップするところまでやってくれるんですけど、いきなりパシャって写真撮られて、一回自分の顔になったんですよ。それウェブカメラの動作のサンプルなんですけど、ウェブカメラを動作させて、スクショ撮って、で、それをさってこう、クラウドにアップして。
あ、そこまでやってくれてんだ。
うん。
すごいな。さすがにスクショ撮ったりとかはやってると思いました。自分で。
いや、そこまで、それができることが、むしろこのフレームワークだからできるんですよ。
うん。
っていう。
いや、すごいな。
で、それで、なんか、いつの間にか自分の顔になってるから、あ、これ自分の顔になってるから変えようって言ったら、本当だ、わら、みたいなことを、こう、AI が言ってきて。
おもろ。
いや、AI に初めて顔を見せたなって思いました
。ああ、なるほど。
そこは今は猫になってるんで。
はいはいはいはい。
っていう感じですね。
っていう感じですね。はい。ちょっとね、はい。ちょっともう50分近くなってしまったんですけども、テンションが上がりすぎて。
はい。
今年買ってよかったもの。
はい。一瞬で片付け
ますか。一瞬で片付けましょう。まあもうこれはもうね、まあ、言わずもがな一番良かったのは本棚ですね。これは。
いいですね。
はい。もう最高ですね。本棚、壁一面の本棚っていうやつ。まあ一個だけ難点を挙げるとすると、大悟の本棚って言われる。メンタリストの。
ああ、使ってるんですか？
そう、メンタリストの大悟が使ってることでおなじみ。
はあ、はは
あ、YouTube の背景になっていることでおなじみらしいんで、僕はちょっと見たことないんでわかんないんですけど、らしいので、まあ、そこだけですね。
そっか、大悟のって言われちゃうのか。
そうですね。
なんか、誰だったらよかったですか？
誰だったらよかったか。
大悟だったらダメだったわけではない。
まあね、僕別に個人的に大悟に恨みがあるわけではないんですけど、
はい。
誰だったらよかったかな。誰だったらよかったかちょっと考えておこう。
はい。
どこ、なんて言っても何かしらのなんかちょっと影響を与えてしまう気がするんで。
そうですね。
はい。何かちょっと残ってしまう気がするんで。言わんとこ。
はい。
が、一つですね。はい。で、植物用ライトと日記帳なんですけど、先日記帳から行くと、一年ね、初めてかな、日記が続いたんですよ。
すごい。
と言っても、まあ、ちょくちょく途中でなんかこう、2日3日飛んでるタイミングとかあったりとかするんですけど、まあ、ほぼ埋まってるっていう感じで。
いやーすごいですね。これはもう継続が定着したという。
いや本当にね、どうなっちゃったんだろうっていう感じですけど、今までそんなことできなかった人なんですけど、なんかもしかすると35も近くなって、なんかそこら辺が変わってきたのかもしれない。
ああ。
体質的に何かを続けるということに対して、
なんでこれが前よりできるようになったんだろうっていうのが、なんかスキルとなんか関係ないところで、
うん、
なんか発生することってちょいちょいありますね。
そうですね。飽きるのって能力じゃないですか。
ああ、確かに。
若いからこそ飽きられるみたいなのがあるかもしれないですけど、
はい、
例えば年取った人ってそんなにこう聴いてる音楽がコロコロ変わったりはしないじゃないですか。
はいはいはいはい。
っていうのがあって、飽きる能力が衰えてきたから継続ができるようになってきたっていう。
なるほど。
説。
あー、自分もなんか飽きなくなったな、いろんなもの。それは、
うん、
能力という言い方に、まあ、一回しときましょう。
うん、そうですね。能力ということで。はい。で、まあ、一年続けることができたんですよね。
はい。
で、今まで結構なんかこう、なんか、ほんと一年あっという間だったな、みたいな感じのことは思ったりとか、その、なんか半年前とか何にも記憶残ってねえわ、みたいな感じだったんですけど、日記帳開けば、なんか、例えば月の頭のページには今月どこ行ったとか、
はい、
誰と会ったとか、なんかそういうのをこう箇条書きで書いてたりとか、もちろんその適当なページを開くと、なんかこんな日でこういう感じのことが起こったみたいなことが書いてあったりとかするんで、これはなんかめっちゃ良かったなという、紙の日記帳ですね。ちなみに言うと、アプリではなく。
いやー、いいな。今年僕も書こうとして、
はい。
一時期一日になんか 2,3 回書いてたんですよ。
おお、そうです。で、
数日でやめました、ね。
書きすぎたのかな。
そうかもしれない。
何かの域値を超えてしまったのか。
うん、音声入力でなんか思ったことをひたすら書き留めるみたいな。
ああ、でも今僕ちょっとそのスタイルですね。日記を一本書くっていうよりかは、今は箇条書きで机の上に常に置いといて、仕事中とかもで思ったことをこう一行書くみたいな。とかにしてますね。
なるほど。
何かを思ったことが記録されているっていうことがすごく精神衛生上いいというか、自分に連続性を感じられるし。で、最初の頃の日記とか読んでみると、一番最初の日記が、なんか感受性のリハビリとして日記を始めるみたいな こと書いてて、僕1年前感受性死んでたんだなっていう。
死んでたんですかね。
なんか確かにその頃のことを思い出すと、それをなんかちょっとまずいなって思っていたっていう記憶があって、確かに僕去年のなんか終わりあたりとか、なんかあんまりこう何かを楽しいと感じられないみたいな。
ああ、そうでしたっけ。
なんかね、思ってたような感じみたいですね。
でもなんか言われてみればそんなこと言ってたような気がするけど、うん、リスナーの方の方が詳しいかも。
ちょうどなんか僕あの1年前の、ブルースカイの、投稿を表示するっていうフィードを登録してるんですけど、ブルースカイという SNS があってですね、
はい
はい、あの X とかいう終わっちゃった SNS の代わりとしてなんですけど、ちょうど1年前の、あの自分の発言とかが見えるんですけど、
はい、
あの全てがつまらないって書いてあって、
は
あ、本当に俺こうだったんだっていう。
危ない危ない。よかったですね、戻ってこえて。
いや本当そうですね、うん、っていうのもあって、何かを思ってそれを書く、それを振り返るみたいなのが結構実際になんか感受性のリハビリとして効いてきたなという感じだし、なんかその体調だったりとかメンタル面の上がり下がりを記録しておいて、その折れ線で辿れるようにするみたいなことを最近はしてるんですけど。
へえ、折れ線？
そうですね、なんか折れ線グラフみたいな感じで、あの、まあ、5段階評価で今日は5点みたいな感じでつないでるっていうのをこうやってみてるんですけど、まあ、それもなんかいいなという感じでですね。で、あの今年1年の日記を振り返ると、ざっくり前半はなんかつまんなそうなんですよ。
は
あ、あんまり楽しくなさそうっていうか、疲れてるし、あんまり面白くなさそうだったんですけど、
うん、
で後半はなんか楽しそうにしてて、
お、ライブも行ってましたしね。
そう、そうですね。ライブはもちろん前半も行ってたんですけど、なんかこう常に息切れしてる感じというか、って感じだったんですけど、後半は良くなってて、この境目に何が起こったのかというのを思い出してみると、
はい、
植物用ライト買ったんですよ。
お、そこにつながる。
そう、
はい、
今の僕の部屋の上にもついてるんですけど、自分に向けるための植物用ライトですね。
いや、よかったんですね。
よかったんだなと思って。どうやらそれもちゃんと日記読んで分かったっていうのもあるんですけど、まあ、何かっていうと、僕の今の、作業とか仕事に使ってる部屋って、どこにも窓が面してないんですよ、外に。なんで、まあ、光が入らないで、照明をつけるしかないっていう感じだったんですけど、照明が若干暗かったんで、それちょっと足せるようにしようと思って、めちゃめちゃ明るい植物を育てる用のライトを自分という植物に向けて
、はい、
光合成させるという、
はい、
ことをやってて、それ普通に仕事中にガンガン使ってて、まあでも、いわゆるこう、一番上の天井の高さのライトレールにつけてるライトなんで、そこまでクソ眩しいわけではないんですけど、まあ十分にこう光が当たって明るい状態を保つことができて、なんかこれがメンタルに結構効果があったんじゃないかなっていう。
ああ、いやーそうなんですね。いやーそうなんだ。
うん、なんでこれおすすめです。
言われてみると、なんか作業したい部屋、なんか机を置いてる部屋は作業をしたいはずなんですけど、
うん、
リビングの方がなんか居心地が良くて、そこで仕事してたりよくするんですよ。
はいはいはいはいはい。
これなんか明るさとか光の色ってこと？
いや全然あり得る。
まああるかもな。
うん。そうですね。なんかルクスとかで照度計で測ったりとかしてたんですけど、
はい。
むちゃくちゃその何千倍みたいな違いがあるじゃないですか。こうなんか窓に面しているか、何にもないところにいるかで、なんか。
昼はね、圧倒的に明るいですもんね、窓があると。
200ルクスとなんか10万ルクスみたいな、
はいはいはい、
それぐらいの差があって、それをこうシームレスに切り替えながら暮らせてる人間の目っていうのもすごいなっていう感じではあるんですけど、まあ、
そうですよね。そうですよね。
だからこそその差を感じづらいというか、実はすごい暗いところで作業してるのに気づけないみたいなのもあるなっていう。
確かにな。
作業環境を明るくするっていうのはすごい良かったです。
いやー、いい買い物でしたね。
はい、
本当にマジいい買い物だ。
マジいい買い物でしたね。ということで、今年良かったもの参戦でございました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
テッドさんも一応言っときますか。
どうしよっかな。とりあえず、シグマ BF はすごい今でも大好きで、カメラ買ったんですけど。
カメラですね。はい。一本エピソードになってましたね。
そうですね。ちょっとね、ずっと使ってると色々不満点は出てくるんですけど、それでもいいと思えるものだ。ではあったなっていうのが、 一旦の結論なんですけど、自分の写真をちょっとポートレート写真を撮ってもらったことがあるんですよ、
うんうん、
でその時はその相手のカメラで撮ってもらってたんですけど、なんかもうちょっと楽しそうにしてほしいからシグマ BF を手に持ってそれでこっち向いてって言われてでカメラは映ってないんですけど、
はいはいはい、
手に持った状態で写真撮ってもらったら、
うん、
明らかに
え
明らかに嬉しそうなんですよ
子供嬉しいおもちゃ持ってる時の子供じゃん。
そう。
お気に入りの。
そうなんですよね。で、ああ、恥ずかしいってなって。あ、そういう、なってたんだ、自分みたいな。
いやー、素晴らしいですね。まあ、それぐらい、こうね、大好きなものに囲まれて、大人になんてなりたくない、僕らはトイザラスキッズということで。
そうですね。
はい、
もう、いつも、こう、見えるところに置くか、手に持ってるかっていう。まあ、でも、それを言ってソニーのカメラの時もあるけど、まあ、どちらにしてもカメラは常に持っているので、いや結局そう、それ子供がおもちゃ持って嬉しそうにするのと変わってないか、コスパ悪いなみたいな
まあまあね、
うん、
40万でしたっけ、
うん、あのはい
はいいやまあでもね、それだけの価値があると思いますよ。だってご機嫌で毎日過ごせるっていうのは相当だってね、
まあ、1回あたり数千円で済んでるかも。嬉しいという気分が。
嬉しさが。
うん。もうなんか、100回、待ってよ。もう200日ぐらい経ってるのかな。
うん。
200日のうち半数ぐらいは使っていて、全部なんか嬉しいって思ってるから。
ああ、すごい。
まあ、
めちゃめちゃいいじゃないですか。
意外といいかもね。
うん。それでいて、なんか酒とかタバコとか、なんか食べ物みたいに。こう体に悪影響がない。
そうですね。多分ね。
ね。多分。
いやでもなんか重たいレンズを使って手首が痛くなったことがあるんで、それはソニーのカメラなんですけど、最近筋トレ始めました。
むしろ健康になる。
うん。ちょっと軽いのがいいっていう世界観だったんですよ。割と。
はいはい。
で、あのシグマ BF もすっごい軽いし、そこは素晴らしいんですけど。こうもう一個持ってるソニーのカメラは、むしろこう、でかくできることが、なんか拡張性って意味ではすごくいいなというふうに、なんか考え方が変わって、でかいフラッシュとか、でかいレンズとか買い始めてるんですよ。
はいはいはい、
で、それで、ゴテゴテさせて、何でもできるハイスペックマシンと、研ぎ澄まされた刀のような、こう、カメラと、その二つを、こう、使い分けようみたいな風になって、で、それに耐えられる、こう、エンジンがないぞっていうことに気づいて筋トレを始めるっていう
自分の体のことはエンジンだと思ってる。
まあエンジンじゃないですか。
まあそうか、
エンジンですよね。
動力ですもんね。
でそれで鉄アレを2つ持って、右手で縦に持って左手でこうレンズを支える持ち方をして上げて下げするっていう
レンズ特化の筋トレを、
はい、結構これだいぶこうやってますよ。
おもろ。
まあでもそれ以外のこうために筋肉を鍛えるつもりはないから、こう偏ったつけ方で筋肉になるかもしれないです
けど。いやでも最もそうなんか実用的な筋肉ですよね、そういう意味では。
うん、
うん、そう、見せるための筋肉ではなく、
まあ見せるための筋肉ってあるか。
いやでも筋トレしてる人は見せるための筋肉をつけようとしてるんじゃないですか、概ね。
そうなんですか。なんかそうか。
うん、やっぱなんかね、外に出て恥ずかしくないというかさ、そういうのは結構大きなモチベーションではあると思いますけど。
じゃあ見せた方がお得ですね。
うん。
見せて使えたら。
手首だけムキムキになってるみたいな。
な、手首と、そう、なんか、持ってるだけならいいんだけど、カメラってすごい不自然な、なんていうか、物体として不自然な形をしてるから、
はい。
こう、なんか変なところが痛くなるんですよね。負荷がかかって。
はいはいはい。
うん。
そこ鍛えてる。
そう。
ああ。
って感じですかね。
いいですね。
はい。
なんかカメラマンのための筋トレみたいなのありそうですね。
それね、あの空でいろいろ生成しようとしてみたけど、
あ、動画、
そうそう、なんかカメラ型の鉄アレをこうで鍛えている男性レンズを途中で交換するとか言っても
、はいはいはいはい、
全然ピンとくるのが出てこなかったから、多分世の中ないんだと思います。
まだないのか、
はい、
学習されてない。
そうですね、っていう感じですね。
うん、
はい、あ、いいんだっけこれで切って。
いや、いいと思います。
はい、
はい、
あとはなんかガジェットばかりですけど、スピーカー、
はいはいはい、
つい最近買ったんですけど、
この間喋ってたやつね、
うん、こう家族がイヤホンをつけなくなった、いや正確にはつけたりもするけどちょっと頻度が減って、
うん、
こう音楽聴いてるのを共有できて嬉しいなっていう ので良かったです。
あ、素敵。
はい。で、あとは子供がなんか将来耳が良くなるんじゃないかって勝手に思っている。
なるほどね。リスニング環境は良いと。
そうですね。
なるほど。
まあでもなんだろうな、結局自分が学んだようにしか教えることができないっていうのはあるけど、なんか親がスピーカー大きいの持ってたりとか、
うんうん、
ラジカセを分解して中に鉛の板を貼って音が良くなったみたいな、こうくだらないことをやってる人だったんですけど、なんかそのおかげでこうスピーカー的なものを設計するときにちょいちょいその知識がこう亡霊のように蘇ってくるんですよね。で、今までスピーカー的なものを3回なんだかんだ言って設計したんですよ、
うんうん、
でその時に鉛の板貼ってたよなと思って鉛の板買って実際貼って、
うんうん、
効果が出たかどうか測定してみたりとか、なんかやたらスポンジがぎゅうぎゅうに詰まってたよなみたいな、
はいはいはい、
そういうのを亡霊のようにこうなんていうんですかね亡霊亡霊って言ってますけど、
まあ、一つ一つの工夫がこうね、体系的ではないけどなんかこう風景として蘇って、
なんかやらなきゃいけないことみたいな感じでちょっと染みついてるところがあって、うん、だからそれでこうおもちゃであっても一応ちゃんと音は出るようにしようっていう思えるようになったのは良かったんじゃないかなと思って、は
い
は
い、いやすごいですね。
そうだからメーカーフェアで他の人が作ってるおもちゃは結構音がちっちゃかったけど、自分のおもちゃは割とこうガヤガヤしたうるさい環境でも音が聞こえてたりして、
はいはいはいはい、
ほらちゃんとデジタルアンプ入れて密閉してガチガチに接着剤固めて
はいはい、はい、
でスピーカーもケチってないからいい音だって、
うん、
自分でこう満足できましたね。
なるほどなるほど。いや、いい話ですね。なんかこう狩人の息子が街に出ても獣のさばき方を知っているみたいなな
んかそういうことを、でもなんか別に求めてるわけではないけど、なんかそうなるかもなみたいなことをちょっとだけ思ったりしますね、うん、
いいですね。
であと日版のテープカッター、
テープカッターって何？
テープをカットする、巻いてある、はい、テープのセットしてあるやつ、みんな持ってるやつです。
はいはいはいはい、あれか、もう あれね、はい、セロテープと言われて思い出す、あれね、
そうそうそうそう、
台ね、
ビッて引っ張ってピッて切るやつ、
はいはいはい、あれうちないな。
あ、ないんですか。
なんかほんとなんかこうちゃっちいこうちっちゃいやつ。
その僕が持ってるというかおすすめしようとしてるのはそのちっちゃいやつの進化系のやつなんですけど、日版のプッシュカットで検索するとわかるんですけど、
日版プッシュカット、
はい
はい、テープカッター、プッシュカット、あった。
そう、トリガーみたいになっていて、
うんうん、
押すたんびにこうちょっとずつ出てくるんですよ。
へえ、
こうちょっとと1センチずつぐらい、
新発想。
はい、ちゃっちゃっちゃって出てきて、
連打して伸ばすんだ。じゃ
そう、で親指でグッと押すとプチって切れて、
すげえ、
でまたちゃっちゃっちゃプチって感じなんですけど、
へえ、
これがね、まあ、子供の話ばっかりになるけど、両面テープをたまに子供が使いたがるけど自分で切れないから切ってって言われるんです、
ね、はいはいはいはい、
でもしくはハサミで切ってもなんかこうひっつきまくってうまくいかなかったりとか、でもそれが綺麗に切れるから親にこう頼らなくても勝手に切って使ってるんですよ。
おお。
それが良くて。
いいですね。
で、自分も使っててすごい楽なんで、ちゃっちゃっぴ、ちゃっちゃっぴって切って、もう普通に、なんていうか、日常で使えるというか。で、これが、まあ別に大した、さっきまでの話からすると、かなり大したことない感じはするんですけど、なんか、素朴な日用品がちゃんと進化してるんだなっていうことを思えるっていうのが結構、
確かに。
嬉しくて。
世界って少しずつ良くなってるんだみたいな。
そうそうそうそうそう。
そんなことに対して。
うん。いやー、努力というか、なんか。
人々の工夫がね、なんか形を成して、なんか今までなかったものが世の中に生み出されてはいるんだなっていう。
そうそうそうそう。それをね、なんか、日版が作ってるのがまた嬉しいというか、
はいはいはい。
なんかちゃんとテープを作ってる会社がテープだけ作ってるんじゃないんだなっていうか、
うん、
なんかこういう、イノベーテッドなものっていう、
はいはいはい、
大げさかもしれないけど、ものって結構外から生まれて老舗のメーカーが思いつかなかったことを新興メーカーが作るみたいなこともたくさんあると思うけど、ちゃんと老舗がこう進化してくれてるなみたいな実感があるのはなんか嬉しいなみたいなのちょっとあって、
いや、いいですね、
うん、
いや、なんかもう政治も世界情勢も良くなってるとは思えないような世の中だけど、テープカッターだけは良くなってるぞと。
そう、テープカッター良くなってる、
うん、
テープカッター事情は日本が世界で最高かもしれない。
いやー、いいですね。
なんか嬉しい。
素晴らしいですね。
っていうことでテープカッターで示させてもらいます。
はい。はい。
はい。はい。以上。
そんなところですかね。
はい。
はい。いやあ、これ、今回、イメージキャスト、あれじゃないですか。今年最後じゃないですか。
お、そうですね。確
かに。良いお年を言わないと。
ああ、そうですね。やばい。
今年1年、イメージキャストを聞いていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたに言ってるんですよ。
あなたに。
はい。
何ですか、その。
いきなりこっちを向いてきたら怖いかなと思って。
いや、怖いですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
来年もよろしくお願いします。聞いてください。ということですかね。
はい。
はい。それじゃあ、今年残したことはないかな？ない。
多分、ない。
多分ない。はい。では皆さん、良いお年を。
良いお年を。
さよなら。
さよなら。